今日は皆さんと共に教会の古いイースターの挨拶を交わすことから始めたいと思います。私がまずキリストはよみがえられたと申します。皆さんはそれに答えて誠によみがえられたと応じてください。冒頭の言葉は誠によみがえられたであります。そのようにしてこの祝いの日に古くからのイースターの喜びの挨拶を共に交わしたいと思います。キリストはよみがえられた。
誠によみがえられた。
イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
十字架で死なれた御子イエス・キリストは3日後に本当にご復活されました。この本当に誠にと聖書が強調します事実に基づいて教会は誕生し、一人一人のキリスト者は存在しております。言い換えるならば、キリストのご復活がなければ私たちが今ここにあるということはなかったのであります。キリストがご復活しなかったならば教会はありませんし、キリスト者というものは存在いたしません。そのように理解するとき、私たちは教会という存在、キリスト者という存在を自然的な誕生とか発生とか、そういう自然的なものとは見ないということをも意味しています。つまりキリストの復活という奇跡が教会を生み出し、キリスト者を生み出すのだから、教会もキリスト者も自分の力によっては誕生せず存在せず、神様の力、しかも奇跡の力によってだけ存在している、私たちはそう信じているのであります。教会が存在するというのは奇跡であります。私たちが信仰を持っているということは奇跡であります。果たして私たちはそのことをどれだけ意識しているでしょうか。現代の日本において一つの宗教の自覚的な信仰者であるということは、これは珍しいことであります。信仰というのは自然なものでも当たり前のものでもなく、多くの人にとって特殊なものだとみなされることでありましょう。なくてもよい、あるいはなくて当然のもののように思われていると思います。ですからそういう社会において信仰を持つ者は自分が信仰を持っているということを弁明しようとして、しばしば私たち人間には宗教的本能というものがここに存在するんだっていう場合があります。人間には本能といえるレベルで宗教を求める心がもともと備わっているんだっていうことがあります。まあ、確かにその意味における宗教的本能というのは、幼い子供たちを見ていれば備わっているのかなと納得させられることがあります。まあ、我が家の娘たちも教えようとしなくても自然と祈りを覚えまして、アーメンと声を合わせてくれる。自分一人の時も2歳になったばかりの娘が祈りの口真似のようなことをゴニョゴニョと言っている。飼っている金魚が死ねば3歳の子でもお墓を作ってあげようとして、まあ手頃な石を持ってきて墓標としてちょこんと。人間には、まあ、宗教的本能のようなものがやっぱり備わってるのかなって、そういう姿を見ると思います。その他にも10万年前のネアンデルタール人も死者の埋葬をしていたらしいという例など、そんなこともまた人間には宗教的本能っていうのが備わっているんだと、そういうこの説は、まあながち間違いじゃないのかなと思わせるものであります。それゆえ私たちも時としてこの考え方に乗っかり、自分の信仰っていうのは、キリスト教信仰っていうのは別に不自然なものじゃないんだ、特別なものじゃないんだ、ごく当たり前な人間の営みとして私も身につけたものだと、まあそう言いたくなるし、そう考えることがあるかもしれません。どうして自分は信仰者になったのか、キリスト者になったのか。生まれた家庭がキリスト者の家だったから、自然と教会につながり違和感なく洗礼に授かり信仰を持ったとか、中高生大学生の多感な時期にミッションでキリスト教に触れ、 賛美歌の美しさ、礼拝の厳かさに惹かれ、自然と信仰の道に入ったとか、あるいは大人になってから人生の苦難に直面し、自分の無力さを知り、自分を超える大きな力にすがりたいと願い、当然のように信仰を持つようになったとか、まあ、今挙げましたきっかけは、いちいち私たちの心に思い当たるところがある入信のきっかけとなりうる出来事でありますが、これらは言ってみれば宗教的本能に属する説明だと言えるかもしれません。なるほど、どれも納得のできる理由です。そういう筋道を通ったら、なるほどクリスチャンになるだろうと、まあ信仰を持たない方にも納得してもらえるような説明かなと思います。それとの深い関連で、何かのきっかけで信仰の話になり、自分がキリスト者であることを話しましたとき、私たちは話して相手からよく次のような言葉を聞くことがあると思うんです。自分も何かことが起これば、同じように聖書の神様に頼るということが起こるかもしれません。しかし今のところ平凡な人生を過ごしているので、信仰の必要を感じませんっていうことを聞くことがあると思うんですね。今は穏やかな日々だから信仰を必要としていないっていう言葉は、まあこれしかしある意味、危機が訪れれば人間に備わっている宗教的本能が発揮されて、自分も信仰を持つかもしれないということは認めているし、そういうことを示唆している言葉でとして聞こえる。確かにですね、まあ人間が持っている本能っていうのは平常時に発揮されるものじゃなくて、危機の時にこそ発揮されるものだと思うんですね。ボールが顔面めがけて飛んできたら、まあ、本能的に身をかがめるとか、溺れるものは藁をつかむだとか、まあそこでつかむものが藁のような頼りない存在では困るんですけれども、危機に直面し、それから生まれながらに備わっている宗教的本能が働き出して、聖書の神への信仰を得るという辻道をたどる、これは理解のできることかもしれない。自分にもそういうきっかけがあったら信仰に入るかもしれないし、いや事実そういうきっかけがあったから信仰の道に進んだと思い当たる人も少なからずいると思うんですね。けれどもイースターのメッセージは、教会の存在、キリスト者の存在というものは本質的にはこのような自然の延長で生まれるものではないってことを語っているんです。それは本質的にはキリストの復活という奇跡に基づくものだ、奇跡的な誕生なんだ、つまり神の御業なんだって言うんですね。例えば有名なペトロがシュエスに対して信仰告白をした場面におけるイエス様の御言葉を読めば、はっきりと分かってくると思うんですね。ある時、あなた方は私を何者だというのかとシュエスが問われ、それに対して一番弟子のペトロが、あなたはメシア、生きる神の子ですと、まあ、十分な答えをした時、シュエスはその答えをお喜びになりながらこういうふうにおっしゃった。あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なんだ。シュエスはペトロの信仰告白っていうのは宗教的本能が働いた結果とはご説明にはならなかったんです。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだっておっしゃった。この告白は自然のものじゃないよ。あなたは神の祝福を受けたんだ。あなたは幸いなんだ。神の恵みがあなたに注がれたんだ。だからあなたは私に対して信仰を表明することができたんだ。シュエスはそうおっしゃったんです。これはただこの箇所に記された例外的な信仰の持ち方ではありません。この中にも生まれた家がクリスチャンの家庭だったっていう方もいれば、人生の途上で不思議な導きがあり洗礼を受けたという人もいます。だから例えば生まれた環境、置かれた状況によって自然と信仰を受け入れるという道をたどる人もいれば、 パウロのように雷に打たれるようにして、突然の神の示しによって入信した人もいるという、この2種類の方法があると考えるかもしれませんけれども、そうじゃないんです。人間がキリストを信じる信仰に至るためには、たった一つの道があるだけなんです。それは神によって信仰を与えていただく、この道だけであります。ヨハネによる福音書第6章44節にもこうあります。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできない。主イエスはそうおっしゃる。また人たちも聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないと言いました。こういう言葉を考えますと、自然発生的なキリスト教信仰っていうのはないんだなって、そういうふうに言わなければならないと思います。どんなにキリストを信じる信仰っていうのが自分の心にフィットする自然なことだと受け入れた人であったとしても、神が恵みによって与えてくださったから信仰を持っているんです。だから自分は信じているんだかいないんだかよくわからない。洗礼を受けて何年経っても、あるいは教会の礼拝に訪れて何年経っても、なんかこの聖書の信仰っていうのは自分の身に沿わないところがあるな、日本人にはどこか違和感があるな、そう思ったとしても、自分の信仰っていうのは自分が固く決意することによってだけ守られるものではなくて、神が与えて続けてくださるという奇跡によって、この信仰の薄い、信仰に違和感を感じる自分も信じることが許されているんだ。神が信仰を与えてくださっているから、いつでも落ちていこうとしている私がなおここにいることができるんだ、そう受け止めてよいんです。そのことを理解すれば、今自分は固く信じるものとされていると、そう思っている人は謙遜にさせられますし、信仰の危機を感じている人も安心することが許されるのです。これ以外の種類の信仰って教会にないんですね。これ以外の種類の信仰があるとしたら、思い込むとすれば、それは誤った信仰が教会の中に入り込んじゃっているってことなんですね。それが今日詩者に読んでいただいた主イエスの厳しいお言葉の語らんとする心であると思います。13節にこうあります。イエスはお答えになった。私の天の父がお植えにならなかった木は全て抜き取られてしまう。この言葉は言うまでもなく、ファリサイ派と呼ばれる人々の信仰を指していったものです。食事の前に手を洗うことによって、市場や道を歩くときに触れてしまったかもしれない、袖すり合ってしまったかもしれない、異邦人の持つ、不信仰者の持つ汚れを洗い流し、神の前でも自分の清さを保とうとした、そういう信仰の節操の固さ、信仰的な生き方を指して、このことをシュエスはおっしゃった。彼らの信仰は私の天の父がお植えにならなかった信仰だ。彼らは盲人の手引きをする盲人だ。彼らの信仰の歩みは滅びの穴に落ちていく生き方だ。このシュエスのお言葉に当然ファリサイ派の人々はつまずいたのであります。ある人は12節でファリサイ派の人々がシュエスのお言葉につまずいたと書いてある、このつまずいたという言葉はもっと単純にカンカンに怒ったと訳しても良い言葉だと言いました。ファリサイ派の人々はシュエスの言葉を聞いてカンカンに怒ったんですね。なんでそんなに怒るのか。自分たちこそ神に植えられた誠の木だと信じていたからであります。信仰は自然に生まれるものではなくて神から与えられるものであるということは、これは新約聖書が初めて語り出したことではありません。旧約を読んでもそのことがよくわかります。 イスラエルの先祖であるアブラハムという人は突然神に声をかけられ、その人とその一族を自分の民として神が突然お選びになることによってイスラエルの歴史は始められたのであります。神によるイスラエルの選びっていうのは、この選びっていうのは、その民が他の民族と比べて宗教的な感受性に優れていたとか、あるいは人の言うことを、神の言うことをよく聞く性質を持っていたから、まあ、よく服従してくれるだろうと思って声を語られたとか、そういうことには基づかなかったと思います。申命記7章6節以下にはイスラエルに対する神の選びの基準っていうことを次のように語っています。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。なぜか、主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、というふうに思います。貧弱であったっていうのは数の面のことだけではないんです。旧約聖書を読めば貧弱であったのは彼らの信仰心においても言えることであります。彼らの服従についても素直さについても言えることであります。けれども神はこの貧弱なものをお選びになったのであります。そのような選びは神の愛の自由に基づくものであります。イスラエルっていう民はこの神の愛によって植えられたものです。そのことをファリサイ派の人々も、まあ、聖書をよく読む人たちですから、もちろん知っていたのであります。自分たちは神が植えてくださったその民だ、そう自負していた。けれども主イエスはその自負を持ち、主に植えられたものとしての生活を貫こうと、節操を固く持って貫こうとしている人々のことを、私の天の父がお植えにならなかった木だとおっしゃる。旧約聖書を読めば、イスラエルの民であるファリサイ派の人々が神のお植えにならなかった木だとは言えないのであります。この人々もまた神が選び植えてくださった信仰を持っているのです。だからカンカンに怒って当然けれども、主イエスはそのことをよくご存知の上で、彼らは私の父のお植えになった木ではないとおっしゃる。これは一体どういうことなのでしょうか。かつて鎌倉雪の下教会の牧師であった加藤恒明先生は、主イエスのここでおっしゃりたかったことはおそらくこういうことだろうというふうに言います。なるほど、神が植えてくださったからあなた方の信仰を始まった。しかし今の生き方は違う。今の生き方は神にせっかく植えていただいたのに、自分を引っこ抜いてもう一回植え直したような、そんな生き方をしている。自分自身で神に植えられたものとしての生活を裏切っている。ここに一つの大きな変質が起こっている。腐敗が始まっている。根っこが腐り始めている。神の恵みによって植えられたのに、植えられた自分をまた別のところに植え直すようなことをしているんじゃないか。私口がかつて鎌倉雪の下教会に使わされ、まあ、ここの前任の堀江先生も牧師としての最後の数年間所属されました説教塾に、まあ、私も雪の下に赴任したという理由でですね、まあ、無理やりってこれ言っちゃうんですね必然的に強いられた恩寵として、まあ、説教塾という加藤恒明先生が主催する、まあ、説教の学び、牧師たちの勉強会に参加させられる、させていただくことができるようになったんですけれども、まあ、そこで学び続けまして、私は一つ教えられたことは、このことのためにこの集まりがあるんだなと教えられたことは、今日の聖書箇所で問われているような、 私たちの信仰に混じり込んでくるファリサイ主義と戦うために、そのために牧師たちは学び続けなければならないんだなということを教えられたことがあります。神に植えられたものでありながら、いつの間にか自分をもう一度別のところに植え直してしまうような根深いファリサイ派根性が私たちのうちにはあるんだな。ただ神の憐れみによって恵みによって始められた信仰であるのに、その始められた信仰を継続させていくことができるのはこの自分だって思い込んじゃう。信仰を完成させるのはこの自分だって思い込んじゃうんです。そして自分の信仰深いことを自慢に思ってしまう。自分の信仰の浅いことを嘆く人を不安にさせてしまう。信仰に興味のないことをない人をますます無関心にさせてしまう。これはファリサイ主義であります。信仰っていうのは与えられた信仰しかないんですよ。保っていただく信仰しかありません。そうであれば信仰が深かろうが浅かろうが傲慢になる必要も不安になる必要もないのであります。それなのに私たちはファリサイ化しちゃう。神がお植えになれなかった信仰を積み上げようとしてしまう。なぜそんなことをしようとするのか。結局不安なんだと思います。結局私たちは自信が持てないんだと思います。経済学者のマックス・ベーバーという人が指摘しました。資本主義を生むに至った改革派教会の救いの実践的三段論法というものがあります。こういうもの。神は功績のない人間を自由に救われる。しかし救われた者は必ず良き実を結ぶ。ゆえに良き実を結ぶ者は救われている。いいですか。神は与えなき者を救うんですよ。それはよく私たちもよく知っていることけれども、救われた者は必ず良き実を結ぶ。まあここまでもまあいいでしょう。けれども3番目ですよ。だから良き実を結ぶ者は救われているって確信できる、うん、この論法に従いまして改革派教会の信徒たちが自分の救いの確信を得るためにですよ、勤勉に働き、そこで富の蓄積が生まれ、それで資本主義が生まれたんだって、まあ、マックス・ベーバーという人は説明したんですね。救われた者は良い実を必ず結ぶなら、良い実を結んでいる者は救われている。裏返して勤勉になったのであります。このような三段論法が資本主義を本当に生み出したかどうかということについては、まあ、今いろいろな訂正がなされたり別な説明がされるということもあるそうですけれども、この三段論法は確かに自分の救いの確証を得たいと願っているキリスト者たちにとっては今も何度でも説得力を持つ誘惑として迫ってくることがあると思うんですね。しかもこれを私たちがもし採用してしまうと完全にファリサイ化してしまう誘惑です。神のプレゼントである救いに改めて私たちが目札をつけて商品化しているんです。興味深いことは、いつも群衆がシュエスの後を追いかけ、シュエスはその願いに応え癒しやお言葉を教えになるのに対して、今日の箇所では10節、群衆を呼び寄せてお教えになったと書いてあります。どんなにファリサイ主義が人間の心に入りやすいものであるか、そこにこそ人間の本能的、自然的な宗教性があるかということをシュエスはよくご存知であったのだと思います。どうしても私たちが悟らなければならないことがここにあるのであります。私たちは果たしてこういうファリサイ主義から自由でしょうか。ファリサイ派の信仰の誤りっていうのは、まあ、ここでは手を洗うこと の中に代表されています。そこに含まれています。先ほども申しましたが、 信仰者は道端で市場で信仰に生きていないものと触れ合って生きているのです。彼らから物を買い、彼らから受けるものによっても生きているのであります。そうでなければ信仰者といえども生きてはいかれません。霞を食って生きているんじゃない。皇帝の肖像が刻まれた貨幣を使わなければならないし、帝国の手先となって信仰を捨ててしまったような主税人に税金を納めなければならないし、誠の神を信じないギリシア人からも食料や日用品を買わなければならないし、ローマ人からも行政上の便宜を図ってもらわなければ生きてはいかれない。ユダヤ人だけでは生きていかれない。ファリサイ派の仲間とだけでは生きてはいかれない。けれどもそのように生きながらもどこかで軽蔑しているんです。聖書の神への信仰を持たない人々をどこかで軽蔑して生きているんです。きっかけがないからといって日曜日の礼拝に集わない夫のこと、妻のこと、親族のこと、友人のこと、町の人々のこと、どこか低く見ているんです。御言葉の通りに生きようとしない人は見えない人を一段低いものとどこかで見てしまうんです。手を洗うということはそういうことです。そういう者たちと、まあ生きなきゃならないんだけど、けれどもやっぱり神を信じる者と自分たちは違うんだ。神の民とこの世を切り離してしまうあり方で、それが手を洗うということ。神の救い、神の恵みに値札をつけ、手を洗ったこちら側ではそれを楽しみ、汚れているあちら側にはお預けを食らわせるのであります。これは牧師こそが陥りやすい罪であると思います。聖書を学べば学ぶほど、あいつはちっとも聖書のことなんか分かっていない、そういうふうに人を批判したくなってしまう。けれどもこれはファリサイ主義であります。手を洗うようにして、神の言葉に対して無知であり、また神の言葉を聞いても指一本動かさないという不信仰からは自分は自由だと言いながら、ファリサイ派の罪を犯しているんです。しかしシュエスは、そのような信仰は私の父の植えた信仰ではないっておっしゃるんです。わざわざ群衆を呼び寄せられて、私たちが戦わなければならない罪がここにあるんだって指摘されます。シュエスはここで神がお上にならなかったとはおっしゃられなかったんです。厳密に私の天の父とおっしゃっています。そのことに目を開かれることこそが大切であります。父であります。シュエスの父とはどのような父であるのか。それは良いものにも悪いものにも太陽を昇らせ、雨を降らせてくださる恵みの父であります。罪人や主税人を切り捨てることはなさらないシュエスの父であられます。罪人を主税人をご自分の食卓に招き、共に祝おうとされる父であります。アガシアさんまっていう人の言葉として知られていますけれども、生きてるだけで丸儲けっていう言葉がありますね。生きてるだけで丸儲け。私は聖書の神とのお語りになることとこの言葉ってどこか似てるんじゃないかなって思ってるところがあります。私たちが生きてるだけでいいっておっしゃってください。私たちが存在するだけで、私あなたはいいと思う、あなたが生きていてくれて嬉しいんだ、そう言ってくださるのが、良いものにも悪いものにも太陽を昇らせ、雨を降らせてくださると、シュエスが教えてくださったシュエスの父のことであります。私はそのような信仰に立つと、もう一つのこれもサンマの言葉がそうだなって思うんですよ。 死ぬこと以外かすり傷って、ね、だけどキリスト者はもっとはっきり言えると思うんですよ。死んだって大丈夫なんです、ね、死んだってこの父の愛から漏れることはないんです。死んだって滅びに至ることはないんですよ。私たちが生きているだけでそれでいいんだ、そう言ってくださる神の眼差しがあるから、そのお方が死を打ち破ってお蘇りになった主イエスの父であるから、死ぬことだってかすり傷だって言えると思うんですね。それなのに私たちがもしも自分は他の人のような罪人じゃないことを感謝します、私は御心の通りに生きることができていますと、そのように祈り始めるとしたら、それは悪いものにも良いものにも太陽を昇らせ雨を降らせ、私たち罪人のために御子を誠の人としてお使わしになったその父の愛を、その父の愛を台無しにすることではないでしょうか。福音を歪めてしまうことではないでしょうか。そうではなくて、天を見上げることもできず目を落とし、自分の胸を打ち叩きながら、罪人であるこの私を憐れんでくださいと、そのように言わざるを得ないものこそ神がお喜びになっているんだ、神はそのものを私の子だと呼んでくださっているんだ、そのことに目を開かれたのが私たちではないのでしょうか。それが教会の語る福音ではないでしょうか。他の誰でもありません。清さを自認しているものが問われているんです。清さを自認している者たちがこの世の人々を神の憐れみの眼差しのうちにきちんと数えていることができているか、神の眼差しのうち外に置いてしまっていることはないかと問われているんです。主イエスはどんなに自分を汚れから保とうとしている者たちも自分をそのような形で清く保つことは決してできないんだっておっしゃるんです。汚れは外側になんかないよ、あなたの内側にあるんだよっておっしゃるんです。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪口、あなたの心はこのことでいっぱいではないか、清く生きているつもりのあなたの心が悪意と怒りと悪口でいっぱいになっているではないか、このもののうちの最も小さな悪口という小さな一つを取って考えてみればいいんです。外から入ってくるんじゃない、私の心の内から悪口が湧いてくるんです。魔が差したんじゃないんです。清い私に悪魔が入り込んできてポッと悪口を言わせたっていうんじゃないんです。主イエスはそうじゃないっておっしゃる。もちろんファリサイ派の人々に向かってだけこのことを語ったのではないのです。主イエスはわざわざ群衆をお集めになり、ファリサイ派の罪を非難した後、群衆に向かってはしかしあなた方の内側は綺麗だねっておっしゃったんじゃないんですよ。むしろ集められた私たちに向かって、ファリサイ人ですらこの心の罪から逃れることができないのだとすれば、汚れから自分を断ち切ろうと厳しく信仰の節操を守ろうとしたファリサイ人でさえその汚れから自由になれなかったとすれば、一体あなたはどうなのか。キリスト者である 私たちの心にもファリサイ人の罪があるんじゃないか。そのように問われるとき、果たしてなお誰が自分の清さに自信を持つことができるんでしょうか。改めて自分の愛のなさ、神の愛と正しさに生きることができていない、不平不満と敵意に満ちた自分であることに気づいて絶望するほかないのではないでしょうか。神よ、私には無理です。愛に生きることはできません。良いものにも悪いものにも同じように太陽を昇らせ雨を注いでくださる、そういうあなたの愛に生きることはできません。私の内側も汚れているんです。そうつぶやかずにはおれません。そうでないならば自分に嘘をついているんです。確かにそういう嘘をつかなければならないほど自分の罪を見つめることは怖いことだと思います。恐ろしいことだと思います。とてもじゃないけれども、信仰深くもなく、愛に薄く、不平不満の塊である自分であることを認めることは、これは難しいことだと思います。自分で自分を良いものだと思い込みたいと、たいのです。悪いのは、汚れているのは自分じゃなくて、外のあの人のせい、この人のせい、あの出来事のせいだって、責任をなすりつけたくなります。これは信仰なきものではなく、信仰あるものの心であります。聖書なきものではなく、聖書に生きることを誰よりも真剣に願うものの心の中にあることであります。だから、ファリサイ主義っていうのは、教会の中でこそ何度でも問題になってくるんです。けれどもまた、生ける主イエスのお言葉によって、この天の父は、貧しいものは幸いである、悲しんでいるものは幸いであるとおっしゃってくださるのであります。貧しいものは幸いだ、悲しんでいるものは幸いだと、そうお語りくださる主イエスの父であることを思い起こすとき、私たちは情けない自分の罪と弱さを認めることができるようになるのだ。事実、私たちがこの自分の弱さを認められるようになる前に、主イエス・キリストはその私たちの弱さを、罪を担い、十字架におかかりになってくださったのであります。もはや病だと言わざるを得ない、私たちの罪を担い、十字架で死んでくださったのであります。先ほどご紹介しました加藤恒明先生は同じ説教の中で、主イエスの十字架をお語りになりながら最後にこういうふうにおっしゃっています。私もその言葉を皆さんと共に、今日の聖書が罪人であるこの私たちに語りかける神の恵みの言葉として受け止めたいと思うんです。それも言葉をご紹介します。主イエスはパリサイ人の罪を責め立てながらも、パリサイ人を滅ぼすことは結局なさらなかったのです。もう一度植え替えてくださったのです。神の恵みの中に、神の慈しみの中に、もう一回植え替えるという大作業をご自身の命をかけてなさってくださったのではないか。それが十字架と三日後のお蘇りの出来事において、主が私たちのためになしてくださった。本日、教会員の皆さんの手元には総会資料が配られました。新しい年度、この教会が1年かけて聞くべき聖書の言葉として、年間主題聖句として、長老会はイザヤ書第50章の4節の御言葉を選びました。こういう言葉です。主なる神は、弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてください。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてください。主なる神は私たちに朝ごとに声をかけ、また私たちに信仰をお与えくださるのであります。何度失敗しても、何度ファリサイ主義に陥っても、主の言葉は朝ごとに与えられ、私たちの耳も口も朝ごとに新しくされます。もう罪を犯さないという領域には、 私たちはこの人生において達しないかもしれませんが、しかしもう手遅れだということも決してないのであります。私たちを立ち直らせる信仰は、私たちの内なる宗教王政を私たちが今一度奮い立たせることによって得られるようなものではありません。私たちを何度でも立ち直らせてくださるくれる信仰は、ご復活の主が与えてくださる奇跡の信仰であります。そうであるならば、私たちがどんなに貧しいものであっても、私たちの内側にあるものがいついかなる時も悪意、殺意、勧誘、みだらな行い、盗み、偽証、悪口だらけの汚れた死んだものであっても、死者の中からイエス・キリストをお蘇りになられた方のくださる信仰は、この死せる私たちを立ち上がらせることがおできになるのです。この愛に死んでいるような私をキリストの命に預かるものとして、愛の実を結ばないわけにはいかなくさせることがおできになるのです。キリストは誠によみがえられた。私たちは誠にと、この私たちの言葉として言うことが許されているんです。死んだ私が愛に生きることができる。この私が神を信じている。生まれも発想も世代も思いも全く違う人々と共に教会を形作ることができている。キリストが誠によみがえられたからであります。恵みは恵みです。あるものに信仰が与えられるか与えられないかということは、これは全く神の御手のうちにあることです。私たちがファリサイ主義に陥るとき、そこから立ち直れるかどうかということも、これは全く神の手のうちにあることです。それは神の自由に属すること、人間がどうこうできることではありません。しかし神はそのご自身の自由をキリストにおいて私たち一人一人の現実としてくださることをお選びになり、お定めになっているのであられます。そのために神はその一人子を世に遣わされ、私たちと同じ体を持った人とされたのであります。そのお方は私たちの近くに、とことん近くに、十字架に至るまで地獄に至るまで、私たちを立ち直らせるためにはどこまでも追いかけてこられ、私たちが滅びないように捕まえに来られたのであります。これが教会の語るべき全てのことであります。宣教の言葉が、また聖餐の食卓が語っている福音の宣教の内容そのものであります。私たちはこの神の憐れみの技により、神の宣教の語るこのキリストの出来事により、もう一度植え直されたものとして、昨日までがどうであろうと、朝ごとに主のお蘇りの命の中に立ち直らせていただくものとして、今日キリストのご復活の命の十万の中に自分の語るべき言葉を見つけ、今日自分の行いを祈り求める生活を作らせていただきたいと、そのように願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、まことにあなたは御子を死者のうちよりよみがえらせてくださいました。そのあなたの御力により、死んだような私たちに信仰を与え、そして教会を立ててくださいました。まことに教会はキリストがまことによみがえられたことの印であることを覚えます。どうぞそのような奇跡の力によって生かされる私たちであることを、まず私たちが驚き続け、ただ恵みによって生かされ続けることを 喜んで受け止めることができますように。愛すべきものを愛することができず、なすべきことをなすことができず、自分は死んだようなものだと打ちひしがれている者たちに、この復活の知らせを携え知らせることができますように。すでにあなたもまたキリストのよみがえりの命の中に入れられているものだと告げることができますように。そのために教会を世に使わせてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
賛美をいたします。